小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。暑かった夏のトーク過ぎ去り、もうすっかり秋も深まってきました。秋といえば行楽の秋。来月11月2日土曜3日日曜は舞鶴高専の学校祭、高専祭があります。高専祭の準備に余念のない舞鶴高専のみんなは今日も聞いてくれてるかな。今日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作るを極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。今日はですね、高専生からこんなお便りをいただきました。3年生のさっちゃんさんからです。ありがとうございます。レタスを食べると眠くなるのはなぜですか、といただきました。はい、実はですね、私このお便りをいただくまでレタスを食べると眠くなるなんていう話をちょっと聞いたことがなかったんですけれども、リスナーの皆さんは聞いたことありますかね。どうでしょうか。はい、この話はですね、絵本ピーターラビットシリーズの中にも登場し、小ウサギたちがレタス畑でレタスを食べ過ぎてしまって眠り込んでしまうというシーンがあるんだそうです。皆さんもレタスを切った時にその切り口から白く濁った液体が染み出ているのを見たことはないでしょうか。この白い液体はセスキテルペンラクトン類と呼ばれる苦味成分が含まれています。中でもポリフェノールの一種とも知られているラクチュコピクリンという名前の、有機物が含まれているんですね。はい、この名前はですね、レタスの、俗名であるラクチュカというのと苦味を表すギリシャ語のピクロスというのが合わさってできているんだそうです。よくこのレタスが切って時間が経つと切り口がこうピンク色からこう褐色、茶色っぽくなるのを見たことがあると思いますけれども、これはこのラクチュコピクリンが酸化するためなんですね。これレタスの品質そのものには影響はないということですので、食べる分には安心してもらえればと思います。そしてこのラクチュコピクリンですけれども、苦味があるだけでなくって鎮静作用や今回のこの安眠効果があるとも言われています。つまりこのラクチュコピクリンがレタスを食べると眠くなる原因かと、ついね早合点してしまいそうになるんですけれども、実はですね、日本で食べられているレタスというのは玉レタスという種類で、このラクチュコピクリンの含有量は実はねそれほど多くないんだそうです。まだですね、サニーレタスとかよく焼肉と一緒に食べるサンチュ、これったものの方がラクチュコピクリンが幾分か多く含まれているようなんですけれども、まあそれでもですね、食べると眠くなるというほどではないんだそうです。実は最初に紹介したそのピーターラビットのエピソードも、これも日本のレタスではなくって海外に自生しているワイルドレタスなど別の種類のレタスだと思われます。ワイルドレタスというのは別名ビターレタスとも呼ばれるほど苦味成分が多く含まれているんですね。実は見た目もですね、日本のレタスとは大きく異なります。ではですね、このお便りでいただいたレタスを食べると眠くなるという話は一体どこから来たんでしょう。これ実はですね、これから25年ほど前にですね、テレビのとある情報番組の中で レタスには安眠効果があるとして取り上げられたのがその原因のようなんですね。この番組の中ではですね、ネズミにレタスの汁を飲ませて、でそれによって眠ってしまうのかっていうね実験をしたそうなんです。で実はねこれ眠らなかったんですね。効果が見られなかったにもかかわらず、まあ眠っているんですよというふうに説明してしまったんですね。つまり、まあ今でいうところのこれ捏造だったんですよ。で、このことはですね、まあ後から判明するんですけれども、この真相を知らずにですね、このレタスの安眠効果というものだけが、まあ今でもね、これ一人歩きしてしまってるようなんですね。はい、ということでね、まあなんだというね、そんなような話なんですけれども、まあ実際問題としてね、世の中には残念ながらこういった科学的な根拠のない、まあ、迷信とかエセ科学なんて呼ばれているものの類も少なからず存在してしまっているんですね。今回のねこのレタスの話もね、私もこう調べてみて初めて知る顛末だったわけです。はい、ぜひですねリスナーの皆さんも、まあ、これに臆せず、あの本当かどうか疑わしい、まあ、この科学の噂話などがありましたら、ぜひ番組までお寄せいただければと思います。この番組を通してですね、皆さんにぜひ正しい科学の目を養ってもらえればなというふうに思っています。はい、ということでですね、ちょっと残念な結果になってしまったんですけれども、さっちゃんさんいかがでしたでしょうか。これからもですね、気にせずにレタス、ぜひ美味しく食べてください。はい、さっちゃんさんからはですね曲のリクエストもいただいていますので、おかけしたいと思います。緑黄色社会で花になってです。はい、今日のですねレタスの話とは反対に眠れなくなる物質といえば有名なのはカフェインですよね。カフェインは薬理作用のあるアルカノイドと呼ばれる有機物の一つです。そもそも人が眠気を感じるのはですね、疲労によって蓄積されるアデノシンという物質が脳内の受容体に結合することで、これによって眠気が誘発されるというふうに考えられています。このアデノシンという響き、どこかで聞いたことないでしょうか。高校のですね、生物の授業でアデノシン三リン酸という物質、これ通称 ATP という物質がこれ出てくるんですね。ATP というのは生命活動に必要なエネルギーの通貨として体の中に巡っている、そういう物質だというふうに学ぶわけなんですけれども、生命活動によってこの ATP が消費されると ATP からアデノシンが外れます。まあ、いわばこのエネルギーの燃え残りとしてアデノシンが溜まっていくんだというふうに考えられているんだそうです。で、カフェインはですねこのアデノシンと構造が比較的よく似ているんですね。なのでアデノシンの代わりにカフェインが受容体に結合してしまいます。なのでアデノシンが結合するのを妨げることができますので、これによりアデノシンの働きを防ぐ、つまりこれで眠気の誘発を抑えているんです。カフェインにはこのような眠気を抑える覚醒作用のほか、利尿作用やリラックス作用などが知られています。ただ反面副作用として、まあ、逆に不眠の原因になってしまったり、あとはめまいとか頭痛、吐き気などを催すってことも起こります。特に最近はエナジードリンクの普及によって学生など若年層のカフェインの過剰摂取というのが社会的な問題になっていますよね。口当たりの良い甘い味のエナジードリンク、通称エナドリ、皆さんも口にしたことありますでしょうか。やはりこのいいね 甘い口当たりっていうのが、若い方も抵抗感なく口にすることができます。知らず知らずのうちにカフェインを過剰摂取してしまうというような、ケースがあるんですね。カフェインを過剰に摂取すると心拍数の増加、動悸、そして極度の興奮状態や、逆に意識低下などが見られて、最悪の場合は命の危険すらあるというふうに言われています。カフェインの 接種許容量についてはいろいろな説があるんですけれども、1日あたり 400mg までというふうになっているのが多いようです。エナジードリンク市販のもの1本あたりですね、まあ、だいたい 80mg とか 150mg とか、そういった量のカフェインが含まれていますので、まあ、1日にエナジードリンクを何本も飲んでしまうと、まあ、この水準を超えてしまうわけです。非常にねこれ注意が必要ですので、よくエナドリを飲んでるよという方はぜひ気をつけてほしいと思います。はい、このようにですね、エナジードリンクばかりがこのカフェイン依存の、まあ、矢面に立たされているわけなんですけれども、まあ、実はいろんな飲み物にカフェイン自体は含まれています。その量を調べてみますと、コーヒーとかお茶などにも多くのカフェインが含まれているんですね。はい、実はですねこんなお便りもいただいていました。エナジードリンクを飲むと決まってしまって眠気と疲れが吹き飛びます。でもこれってカフェインだけの効果なんでしょうか。カフェインを多く含むコーヒーやお茶だとエナドリほどは決まらないんですけれども、エナドリの他の成分が効いているんでしょうかというふうにいただきました。はい、もちろんね個人差はあるんですけれども、カフェインが多く含まれるブラックコーヒーなどの場合は、まあ、苦味がね非常に強いですから、エナドリのようにこうガブガブとたくさん飲むっていうのはまああまりないかなと思います。なのでまあコーヒーをいっぱいまあ飲む人はまあ別だと思いますけれども、カフェインをたくさん摂取してしまうっていうケースはまああまり多くないのかなというふうに思います。特に若い方で、コーヒーをたくさん飲んでる、アインしてるっていう方は、まあ、そんなに割合は多くないと思いますので、甘いエナジードリンクよりもまあ圧倒的に少ないかなというふうに思います。はい、次にコーヒーと同様にカフェインが多く含まれるお茶ですね。はい、お茶でこのカフェインが問題になってるっていう話は、まあ、あまり聞いたことないですよね。はい、これはですね一説によると、お茶、例えば緑茶に含まれるカテキンやタンニン、そして、紅茶に含まれる場合はこれテアニン、こういった有機物が含まれてますが、これはカフェインと比較的結合しやすいという性質があります。そのためカフェインをこう摂取してもですね、体内で吸収されるのがこう抑えられるというふうに考えられているんだそうです。はい、なのでたくさん入ってる、まあ、お茶カフェインがたくさん入ってるわけですけれども、飲んでもですね、この吸収が抸えられてゆっくりとこう吸収されていきますので、まあ、あんまり問題にならないということですね。はい、番組では以前にお茶のこのカテキンについてご紹介したことがあるんですけれども、このお茶の気になるカフェインの摂取についてどうもね、心配はいらないんじゃないかなというのが、今回の結論です。ただしですね、お茶でこのカフェインの吸収が抑えられるっていうのは、まあ、ある意味今回はこれ利点として働いていますけれども、反対にですね、このカフェインのような薬理作用のある物質、これ要はですね、薬のことです。つまり薬を飲むときに、お茶を飲んでしまうというのは、これ実はあまり良くない可能性があるんですね。つまりこの薬を飲むときには、まあ、お茶を使って飲むのは、まあ、避けた方が無難だということなんですね。はい、これも理由は同じです。この薬の中に含まれている成分と、お茶に含まれているカテキンやタンニンなどがこう結合してしまいます。そうするとこう飲んだときに薬がこう体内に吸収されにくくなってしまいますので、薬が効かなくなってしまうという、まあ、そういう恐れが、まあ、否定できないんだそうです。これは、ついついね、この薬をお茶で飲んでしまってるよ、なんていう方も、まあ、おそらく少なくないんじゃないかな、と、こう、想像するんですけれども、よく言われているようにですね、これ薬を飲むときは、お茶ではなく、水とか、ぬるま湯とか、そういったもので飲む方がね、やっぱりいいんだ、っていうのが、これ、まあ、科学的にもね、まあ、言えるんじゃないかな、ということなんですね。はい。まあ、こういったね、水やお茶。日頃口にしている飲み物 だからこそですね、きちんとその科学的な効果などを知って、正しい選択をするというのも、まあ、大事なことなのかなというふうに、感じました。さて、番組ではリスナーからの有機的なお便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、 なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、そして今日のように、疑わしい科学の噂などもですね、ぜひぜひお待ちしております。 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。番組のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しております。こちらはゲストを交えての対談形式です。また違った趣の番組ですので、どうぞお楽しみください。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。